はい、今日は第2部ということで、人を動かすという話です。人を動かすっていうのと、人をコントロールするっていうのは、よく似てて、違うんですね。そのあたり、よく考えてもらうと、コントロールするっていうのは、なかなか成功に結びつかないんですね。で、対して相手を動かす、相手が動く気になるというのが、人生の成功法則の一つです。人を動かすっていうことは人生の成功を導くっていうことなんですね。人を動かせなかったら、じゃあ何をやろうったって、そもそも無理な話でして、人を動かすことができなければ、夢も人生も成功に近づくってことはありません。で、人があなたのために自然と動きたくなるような自分になることが大切なんですね。つまり、この人についていきたいと思われるような、ね、人に、なってください。で、今日はこの現代の成功法則っていうお話をしてるんですけども、命令で人を動かす時代っていうのはもう終わってるんですね。日本っていうのは人を動かす、つまり命令で人を動かす文化でした。で、現代では命令ではなくて、何かっていうと人間的な魅力で動くんですね。それは、例えば容姿ですとか、立ち振る舞いですとかね、見た目とか、声のトーンとか、間の置き方とか、いろんな魅力っていうのはあるんですけども、昔はよく肩書きとかね、こう学歴とかで、そういうものがカバーされてたんですけども、そういう時代が終わって、あなたがどんな人かというのを問われる時代に、現代はなってます。すなわち、人間的魅力っていうのは人を動かす原動力になっているということを理解しておいてほしいんですね。じゃあ、一番動かさなければならない人というのは、まずあなたがあなた自身を動かすということなんです。人を動かす前にまず自分自身を動かせるかどうか、自分を変えずに人だけ変えるっていうのも、無理な話で、人が動きたくなるような自分になるということが最初になります。ただ、そう言われるとなんか難しいように感じるかもしれないので、ここで絶対に人に好かれる魔法っていうのをお教えしますね。それは、最初に言うと、相手の自己重要感を満たす。あなたってこういうところが素晴らしいですねとかね、認めてあげるという、相手を重要視してあげる、相手の自己重要感を満たす、これを行うと自分の自己重要感が満たされます。どういうことかっていうと、現代人っていうのは最も、求めて渇望しているのはですね、自己重要感なんですよ。承認欲求って言ってもいいんですけども、自分を重要視してもらいたいんですね。そこを踏まえて、相手の自己重要感を最初に満たしてかかるということです。そうすると自動的に自分の自己重要感が満たされるという形になってくるんですね。例えば、劣等感によって心に開いた穴を埋められるのはあなたの自己重要感だけなんですね。自分は重要な存在であると。そのために、相手の自己重要感を満たすことで初めて自分が必要とされるということになるんです。いいですか。まずは相手の自己重要感を満たすことで、初めてあなたが必要とされる存在になっていくということなんですね。これが人に好かれる絶対の魔法なんです。じゃあ、ここでどうしたらその人、 この人が幸せになるだろうかとこう考えてみたらいいですね。前提として人には優劣っていうのがないんですね。相手が誰でも自己重要感を与えることを外さないっていうことです。人に重要感を与えるところから全てが始まるわけですね。これはそもそもマズローの欲求階段段階っていうのがあって、こう現代人の状況っていうのはまず安全の欲求、生理欲求、生理的欲求、これは日本の現代人はほぼ全員満たされてますね。でその一段上の所属と愛の欲求、これも9割以上の人が満たされてます。で多くの人が満たされずに渇望しているのが次の欲求で、承認欲求というものが、満たされてないわけなんです。でその上には自己実現の欲求と、ここに到達できる人はごくわずかなんですけども、その下の承認欲求、ここが満たされてないっていうことを前提に相手の自己重要感を満たしてあげると、あなたも認められて自分の重要感が増してくるということになってくるんです。じゃあ承認欲求っていうのは何で満たされないかっていうと、この承認の欲求っていうのは重要感への渇望なんですよ。自分を重要視してもらいたいっていう不満があるわけですね。で基本的な欲求の代表的なものは健康と長寿であったり、食べ物であったり、睡眠であったり、お金とお金で買えるもので、まあ来世の命を考える人もいるから、性欲の満足、子どもの幸せ、まあその他の重要感、この重要感だけっていうのが日常生活で満たされてない、だから満たしてあげるという発想をしてください。あなたもそうかもしれませんけども、あなた以外の人も満たされてないんですね。ですから承認欲求が満たされてないっていう話になります。じゃあ人が誰でも自己重要感、自己評価が高いことを知っておくっていうことが大切なんですね。高い自己評価には正確な評価よりも褒め言葉が適合します。これは調査結果から、欧米に比べて日本人っていうのは自己評価低い民族なんですね。それは相手を上げるための日本の伝統的な社交テクニックとかビジネスマナーとかもそういうのが見て取れるんですが、全ての人っていうのは本当は周りが思っている人よりもさらに自己評価は高いんですね。全ての人っていうのは周りが思っているより自己評価は高いんですけども、人っていうのは誰でも自己評価が高いことを知っといてください。これ逆説的に聞こえるかもしれませんけども、本当は周りが思っているよりも自己評価は高いんですね。ただそれを確信するような言葉を投げかけられることがほとんどないんですね。まあ、褒められるっていうことがない文化だっていうことなんです。ですので、相手の自己評価を高めてあげるのには、正確な評価、比べる評価よりも単純に褒めてあげればいいということです。すごいねとかね、素晴らしいねとか、素敵だねとかね、明るいねとかね、ハッピーだねとかね、そういう前向きな言葉で褒めてあげるっていうことを試みてみてください。これは大脳のシステムに関係してまして、相手のコントロール感を奪わないっていう話にもつながってます。相手のコントロール感っていうのは、人っていうのは自分の力で状況を左右できると思うとき初めてやる気が出るんですね。例えば勝てそうな状況に気づくと自分の有能性っていうのが高まってコントロール感を増します。で、この脳の錯覚システムがチャレンジ力っていうのを生み出すんですけれども、逆にコントロール感が失われるとだんだんやる気がだんだんというか途端になくなるんですね。ですからコントロール感を奪わない、すなわちコントロール感を与えてあげるっていうのが自己重要感を与えてあげるっていうことなんですね。あなたコントロールしていいですよと、 いうふうな状況を作ってあげるっていうことです。これが大脳のシステムに、適合した、まあ、褒め言葉を使うっていう話になってくるんですね。ですからまず褒めてください。褒めちゃうと突き上がったりしないかとか、舐められるんじゃないかっていう疑問が湧くかもしれませんけども、まあ、褒めると相手はあなたを受け入れる体制っていうのを整えます。特に相手のこの行動を促すとき、間違いを正すときは褒めるから入ってください。すぐダメ出しするんじゃなくて、ここはいいですよ、いいですけれどもこうした方がいいんじゃないですかっていう順番ですね。最初に褒めると相手はあなたを受け入れます。ですからダメ出しの部分も改善しようかなとなってくるんですね。ですから最初に褒めて、途中はあなたの注意や指摘を挟んでいいんですけど、さらに最後も褒めるっていうのがポイントです。話の最後に褒められると人っていうのは相手に好感を持ちます。すなわち例えば相手がミスとかね、後悔をしていると、こうそういうものを自覚してる、まあ、つまり落ち込んでる時っていうのはまず褒めてください。褒めて始まります。そしてあなたの注意とか指摘で落ち込みを指摘してあげます。自覚させてあげます。そして最後も褒めて終わる。これをするのがあなたなんですね。行動を促す時、間違いを正す時っていうのは褒める、そして、注意や指摘をする、また褒めて終わるという順番です。じゃああなたは人をねちゃんと褒めて、いましょうでしょうか。リーダーっていうのは人のやる気を引き出すマシンなんですね。人の心をつかむにはまず褒めると。人に自己重要感を与えられる人が必ず成功します。自己重要感を与え続ければ努力しなくても押し上げてもらうこともできます。で、リーダーシップの話をこれからしますけれども、このリーダーシップの力っていうのを10項目ねちょっと考えてみました。まず1つ目、エンロール力っていうんですが、これは人を巻き込んで仲間とする力、まあこれまあ、言葉の使い方とかね、勇気を与えるとかいうのもエンロール力にあたりしますね。そして、まあ、率先垂範力、これは自ら規範となる、まず自分が模範となる力のことを率先垂範力とも言いますね。そして3番目、最新配慮力、これは先を見越して細部まで気を配る力です。まあ先を読んで、前もって、気を配ってあげるという力ですね。これ最新配慮力と言います。そして非常合理力、これは非難を恐れずに非常になって合理性を優先する力、これもリーダーシップの力としては大切ですね。非常な合理的な判断を下すということですね。非難を恐れず。そして5つ目、部下に対する愛育力、部下愛育力と言いますが、これは部下から慕われ部下を愛す力ですね。部下愛育力。6つ目に、明朗快活力、明朗快活力、どんな苦境でも明るく前向きに前進する力。そして7番目、リスクテイク力、すべての責任をリーダーが背負う覚悟、これをリスクテイク力っていいます。さらに8番目、人間理解力、人間を理解して使って動かす力。9番目、ビジョン構築力、ゴールをイメージさせて目標、そして熱いビジョンを作り示す力、ビジョン構築力。そして最後、使命挺身力、これはビジョンに対して自らの人生を挺身する、捧げる覚悟ですね。これも重要です。使命挺身力、これが僕が考えたリーダーシップ力10項目になります。一個一個説明していきますね。エンロール力、この人を巻き込んで仲間とする力っていうのは、 まず仲間としたい人の望みを汲み取って実現に近づく方法を示してあげます。この時に自分の弱みをさらけ出して素直に協力を頼めるかというところがポイントです。まあ、昔の政治家でしたらね、田中角栄さんなんかが金と物と地位と名誉とかね、優しい言葉とか欲しいものを的確に与えて引き込みますよね。まあ、人心掌握術に優れてるという表現もできますが、まあ、最近でしたらバリ島の兄貴とかですね、もうまさにこの金物地位名誉優しい言葉欲しいものを的確に自ら与えて引き込んでそれを続けていらっしゃいますね。そして溢れ出る熱い情熱を持っているか、そして部下の望みを把握しているか、つまりこの人についていきたいと言われているかが問題ですね。仕事を好きにではなく、仕事をしている自分を好きにさせているかというのがポイントです。仕事をしている自分を好きにさせているかということですね。これ遠慮力って言います。そして2番目の率先垂範力、これは自ら規範となる力と説明しましたが、まあ、苦しい時、困難、初めてのケースとかね、そういう時こそ先頭に立とうと、リーダーの頑張りがフォロワーの頑張りを生み出すということですね。ですから口先だけのね、こう理屈だけでは人は動きません。まあ、いつでも泥臭く戦える準備ができているか、そして日々工夫して成長して、そして成長し続けているか、先生ではなく師匠になれているか。先生と師匠の違いっていうのはやっぱ実践が伴っているかっていうことですね。先生は誰に対しても同じことを教えるだけですけども、師匠というのはその人にふさわしいね、指導を行動力を持って指し示すことができる人が師匠じゃないかなと思います。そしてリーダー自身が失敗の経験があるか、また苦手なことにこういつもチャレンジしているかっていうこと、これ率先垂範力、自ら基本となる、規範となる力ですね。最新配慮力、これは先を見越して細部まで気を配る力ですが、まあ、生事をおろそかにする者は退治をなせないと。冷静かつ客観的に状況の細部を見極めるということですね。小心者とかね、気が小さいと言われても、必要なら気にせずね、細部に口を出すことも大切です。細かいとかね、言われても必要な場合は気にせず細部に口を出す必要があります。まあ、ズームインとズームアウト、こう抽象的に俯瞰できることと細部に集中して、ズームインできるかということですね。また先を見て全体像が分かってこそ、まあ、大小が分かるということですね。大きな悩みよりも小さな悩みをすぐに解決しているか、クレームをどんどん集めて小さな火種を見つけているか、悪い報告を褒められているかなどなどですね。非常合理力、これは非難を恐れずに非常になって合理性を有力視する優先する力ですね。常に目的意識を失わずにリーダーの決断っていうのが組織全体の生死を司ると心得てください。意地とかね、メンツとかで判断を狂わすのはダメです。こう例えば体制がネガティブと感じるような時でも意思決定というのはリーダーにしかできないです。まあ、血も涙もないとかって言われても合理的に考えることが大切です。この時には正しい判断ではなくて早い決断ができるかっていうのがポイントと、あと丸か×かじゃなくて無数の三角から一つを選ぶ決断ができるか。成功者っていうのは1か2かじゃなくて 1.2 とか 1.5 とかっていうのを選んでる、すなわち三角を選ぶ決断ができてるんですね。そして優先順位をつけられているか、また嫌われ役ができるか、自分が傷つくのを恐れては人を引っ張っていくことができないです。であと見て見ぬふりをせず厳しく指摘して叱っているか。まあ怒るのはね簡単なんですが、叱るっていうのは愛がないとできないですからね。 そして部下愛育力、これは部下から慕われて部下を愛す力ですけども、まず部下を認めてあげてください。尊重して感謝して愛するっていうことですね。部下を思って必要な経験をさせると。愛するがゆえに部下を憂う優しさ、そして成長するという、こう報酬を与えるっていうことを増していくっていうことですね。あと、性善説に立つっていうのも大切ですね。あ、すいません。性悪説ですね。人はできなくて当たり前と考えられるか、また許せるか、小さな失敗をさせているか、ネガティブも褒めているか、自分の言葉で言わせているか、15秒以上怒っていないか。実はですね、人が話を聞けるのは15秒までなんです。さらに、明朗快活力、どんな苦境でも明るく前向きに前進する力。これは活性の活、生活の活ではなくて、さんずいの活、滑舌の活って書くんですけど、なのは心を広く前向きにという意味をこれ含んでる感じが活の潤滑油の活ですね。常に前を向いて、こう明けない夜はないと。マイナスの裏にはプラスがあると。場の空気、勢いを作り出すっていうことですね。健康管理がちゃんとできているか、部下に挨拶しているか、普段から気難しそうな顔をしていないか、ピンチの時でも笑っているか、常に意識するということですね。部下だけではなく自分も生き生きしているかっていうことをいつも気を配るってことですね。そしてリスクテイク力。これは全ての責任を背負う覚悟っていうのがリーダーにはいります。全ての責任を背負ってこそ全ての権限が与えられます。命がけである以上ね、これは蛮勇であっちゃダメだっていうことですね。勇ましいのはいいんですけど、蛮勇ね、見せかけだけじゃダメだよって、腹が据わってないとダメですよって。何でもではなく、緻密に計算された、取れるリスクを取る力、これはリスクテイク力なんですが、リスクを冒してこそ勝ち取れるものがあるということですね。リスクのまま置いといたら、これは失敗になるだけです。ですから、勝ち取れるまでやると。リスクを冒してこそ勝ち取れるものがあるという意識が大切です。自分一人ではないという後自覚も大切です。これ、起こり得るリスクの程度を細かく把握しているか、そして既存のやり方にこだわらず新しいことをしているか、失敗の経験があるかしているか、部下と一緒に冒険している自覚があるか。そして人間理解力、これは人間を理解し使い動かす力ですね。これは信じちゃいけないんです。これ中国の故事でですね、余人、ようなれば、作れば、人の不機ならんことを欲し、精進、これ匠という字ですね。精進、匠は官をなれば、人の容姿せんことを欲す。簡単に言うと、車を作る職人っていうのは、人が金持ちになって昇進することを願って、棺桶を作る職人は人が早く死んでくれることを願うものだという故事成語なんですが、何が言いたいかというと、愛憎をね、憎んだり怨念とかね、嫉妬とか金に対する欲望をリーダーっていうのは理解するっていうことです。でも信じなければならないし、信じるために疑うという姿勢ですね。自分じゃなくて自己肯定感をちゃんと相手に与えているか、そして言葉を聞くのではなく表情を見ているか、メールではなく対面で話しているか、待望処理ではなくて待遇処理ではなくて本質を見極めて感情処理をしているか。細かいですけどね、信用ではなくて信頼をしているかっていうことですね。当てにせず頼るっていうことにもつながるかなってことですね。そしてビジョン構築力、これはゴール目標、熱いビジョンを作り示す力。目的地なくしてリーダーなしと、自分の生活とかね、立身出世しか考えないようではリーダーになれません。ビジョン実現のストーリーも示します。ストーリーが明確で、道筋が、こう現場がね、道筋を現場が実感しだすと強力な推進力となると。その時にビジョン自体が熱いかどうか、そしてそのビジョンに心全美があるか、 ビジョン、ストーリー、具体化が見えているか、時流とか環境とか状況の変化に常に敏感か、反省会ではなく未来会をしているかというですね。次に使命、挺身力。これはビジョンに対して自らの人生を捧げる覚悟ですね。使命感と覚悟があるかということですね。リーダーの生き方とか神様とか何のために生きるのかということです。使命感とビジョンが完全に一致したときに使命、挺身力となります。これは環境は関係ないです。使命感があれば誰もがリーダーになれます。これを使命、挺身力と。挺っていうのは、底辺ですね。挺っていうのは伸びるっていう。挺身力。ビジョンに対して自らの人生を捧げる覚悟ということですね。はい。今日は現代の成功法則とリーダーシップとはというね、2つの項目をご紹介しました。少しでも参考になればいいと思います。